箴言20章から21章、矛盾を抱えたまま、神と人に仕える。何かに真剣に取り組んだり、犠牲も厭わずに人に尽くすことは、本当に素晴らしいことです。しかし、時に、どうせ、自分のためにやっているのでしょう、などと言われることもあります。その時、人は皆、自分の動機の純粋さを弁明したくなります。遠い昔のことですが、私も様々な批判にさらされたことがあります。その時、私は必死に自分の正当性を訴えましたが、その後、自己弁護、エクスキューズ、している人は、自分を責め、アキューズ、ている、という逆説に気づいた時、何か自分の心の底にあることが見えた気がしました。私は、自分の心にいつも不真実なものがあることに気づき、それを責めていました。だからこそ、批判されると、必死に、自分が真実な思いで行動している、と言いたくなったのです。先日、仙台への支援物資を送ってくださった方が、ふと、何かをする機会を与えていただいて、少し、気が楽になりました、と漏らしておられました。私は、その正直さに感動しました。私たちの愛の行為には、必ずと言ってよいほど、自己満足的な思いが伴っているものです。しかし、それを正直に認めることができる人は、他の人を責めたり、また、自分の親切を吹聴するようなことはしません。不信仰を抱えたまま主に仕え、また、自己満足を抱えながら人に尽くすことは、その矛盾に気づいている限り、神に受け入れられます。しかし、必死に自分の正当性を訴える人は、イエスに批判されたパリサイ人の仲間となっているのかもしれません。隣人愛の実践を絶対化して、行動しない人を責め、自分を誇ってはなりません。しかし、同時に、隣人愛に燃えて、必死に行動する人を皮肉な目で見ることは、さらに危険です。人も、自分も、優しく見る目を養いたいものです。1. 人の心にある計りごとは深い水、英知のある人はこれを汲み出す。人の心にある計りごとは深い水、英知のある人はこれを汲み出す、20-5とありますが、多くの人は、人の心にある計りごとを分かっていません。それは、深い水のように理解しがたいものですが、英知のある人はこれを汲み出す、とあるように、英知のある人は、その心の奥底にある深い水を汲み出すように、その心の動機を理解できるというのです。先に、人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし、主は人の魂の値打ちを測られる 16-2 とあったように、人は皆、自分が正しい道を歩んでいると思い込んでいますが、主は心の奥底にある動機を見ておられます。そして、英知のある人とは、そのような主の視点を持つ人です。ところで、私たちの心の中にはどんな動機があるのでしょう。イエスが荒れ野で40日間受けた誘惑にあるように、多くの人は、確かに、富、名声、権力を求めています。しかし、そのもっと奥には、愛への渇きがあるのではないでしょうか。それからすると、富も、名声も、権力も、愛の代替物に過ぎない、ということがわかります。英知のある人は、人の心の奥底にある渇きを理解できるというのです。例えば、あなたの隣人が、お金儲けに一生懸命になっているとき、あなたはお金のことばかり考えているね、と言ったら、その人はどう答えるでしょう。そうです。その通りです、と答える人はまず、いないことでしょう。そうではなくて、その人の心の奥底に隠された愛への渇きを意識した優しさを言葉と行いによって示すなら、その人はあなたの言葉に耳を傾けてくれることでしょう。大切なのは、まず、自分の心の中にある深い水の状態を見ることです。イエスは、何事でも自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり、預言者です、マタイ7-12と言われました。私は、かつて自分の中に、人からの愛を強く求める気持ちがあるのを恥じていた面があります。しかし、イエスでさえ、弟子たちの愛を求め、また、ご自分の頭になるどの香油を注いでくれた女性を絶賛していたのです。弟子たちは、これから十字架にかかろうとするイエスの気持ちを分かっていませんでしたが、 彼女はその気持ちを理解していたからです。箴言19章22節では、人の望むものは、人の変わらぬ愛である19-22と記されていましたが、変わらぬ愛とは、ヘブル語の最も美しい言葉の一つ、ヘセットです。これは、失敗しない愛、真実の愛、忠実さ、誠実さ、とも訳すことができます。聖書に記されているストーリーの中心とは、神のご自身の計画に対するヘセット、誠実さです。あなたの周りの人が、本当に、心の底から求めているのは、誠実な友、何があっても裏切らないと信頼できる友なのです。もちろん、私たちの心は揺れやすく、いざとなったら人をも裏切る弱さを持っていますが、主の変わらない愛を受け続けることによって、変わらない愛を全うできるように変えられます。そのような中で、多くの人は、自分の親切を吹聴する。しかし、誰が忠実な人を見つけよう、20-6と記されていますが、ここでの、親切という言葉も、ヘブル語のヘセットです。人は、自分が誠実で親切な人間であると見られたい、という強い欲求があります。例えば、大地震で苦しんでいる人を助けたいという熱い愛の心の中にも、自分が誠実で、親切な人間でありたいという自己満足的な思いが潜んでいることでしょう。ただ、そのように指摘されたとき、なんという失礼なことを言うのか。私は純粋に、無視な心で行動しているのに、などと言い張る人は、危ない人です。そのように自分を弁護する人は、人一倍、誠実な人間と見られたいという欲求を持っています。そして、そのような人は、多くの場合、他の人の愛の足りなさを責めてしまいがちです。しかし、逆説的ですが、私の中には、そのような自己満足的な思いがあるかもしれません。でも、何かせずにはいられないのです。主よ、あの方々を助けてください、と祈るなら、その行為は、主に受け入れられます。主は偽善を嫌われますが、自分の心の貧しさを嘆きながらする愛の行為は受け入れてくださいます。とにかく、偽善性を隠している人間に限って、自分の親切を吹聴するという傾向があります。そして、誰が忠実な人を見つけようとあるように、自分の親切を吹聴する人に、本当の意味で忠実な人を見出すことはできません。ただし、自分の動機に不純な自己満足を求める思いがあるからといって、何もしないというのも、主の御心に反します。愛とはしばしば、自分の気持ちに反してでも、また、自分の敵であっても助けようとする行動に表されるからです。あなたの動機が不純であったとしても、目の前の人が助けられること自体に大きな意味があります。もし、あなたの隣人が飢えているとき、ごめんなさい。私の中には、自己満足的な、不純な思いがあるから、あなたを助けることはできません、などと言ったとしたら、その人は、それこそ自己満足ではないでしょうか。私には助けが必要だということを、どうして見ようとしないのですか、と反論するのではないでしょうか。正しい人が潔白な生活をするときに、彼の子孫はなんと幸いなことだろう、20-7とありますが、潔白とは完全とも訳せる言葉ですが、決して何の傷も欠けもない完璧を意味しているのではなく、目的にかなった生活をしているというような意味です。それは自分に課せられていると思う責任を黙々と果たすような生き方です。そうするときに子孫が幸せになるということは当然のことでしょう。それに反して自分の口で自分の誠実さを吹聴しながら、行動が伴っていないような人は、その子孫に経済的な損害ばかりか、人間不信の種をまいていることになります。そして、人間不信で凝り固まった人は、決して幸せな生涯を送ることはできません。裁きの座につく王は、自分の目で全ての悪を振るい分ける。誰が、私は自分の心を清めた。私は罪から清められた、ということができよう、20-8-9と記されていますが、これは中心的には、私たちが最終的に全世界の王である神の裁きの御座の前に立たされることを指します。 その時、私たちは誰も自分が完全無欠で誠実と親切に満ちた愛の行いをし続けてきたなどということができません。私たちを裁くのは主ご自身です。私たちはただこんな罪人の私を憐れんでくださいと祈るしかできません。そしてそのように自分の不誠実さや罪深さを正直に認め、神の憐れみにすがる者こそが神に喜ばれるのです。ルカ 18:13-14。 聞く耳と見る目とは二つとも主ヤハウェが作られたもの。20:12とは、私たちが自分の心に隠された動機を聞くことができる耳や見たりできる目が与えられているので、自分も人も表面ではなくその内面に隠されている思いをしっかりと見るようにとの勧めです。ただこれは決して人に騙されないように人の行動の裏を見るようにという勧めではありません。そうではなく、かえって人や自分の内側にある矛盾した思いを優しく受け止めることが大切だという意味ではないでしょうか。人を悪く見すぎることは人を良く見すぎるのと同様に危険なことです。しばしば人を理想化して見る人は同時にある人を徹底的に悪く見る傾向があります。完璧な悪人も完璧な善人もいません。オールオアナッシング、白か黒かに二分するような見方ほど危ないものはありません。2. 主の時を待つ。悪に報いてやろうと言ってはならない。主ヤハウェを待ち望め。主があなたを救われる。20:22とは、中心的には復讐を戒めるための勧めです。私たち自身や大切な家族がひどい目に遭わされた時、復讐をしたいと思うのは当然の人情です。それは正義への渇きでもあります。その時主を待ち望め。主が救ってくださるとは、主があなたの心の痛みを理解してあなたに代わって裁きを下してくださるという意味です。多くの人々は主の裁きと主の救いを同じ次元で考えることができません。そのため復讐したい気持ちを必死で抑え込もうとして、恨みを心の奥底に溜め込みます。恨みは恐ろしい力で、しばしば自分の心も人の心も窒息させます。なお多くの人は神の救いを死んでも天国に行けるなどとこの世離れした次元で考えますが、神の救いはしばしばあなたの敵を主が代わって裁いてくださることとして表されます。私たちが自分で手を下そうとすると、多くの場合はかえって自滅せざるを得なくなります。それこそサタンの思うツボです。私たちはただ神の時を待つという忍耐が求められているのです。しかも主を待ち望め。主が救ってくださるとは、生活のあらゆる面に適応することができます。すべてにおいて性急な解決を求めることほど危ないことはありません。救いには主の時があるということを心に刻みましょう。詩篇の作者は、あなたこそ私の神です、私の時は御手の中にありますと告白しています。詩篇 31:14-15。 人の歩みは主ヤハウェによって定められる。人間はどうして自分の道を理解できようか。20:24とありますが、厳密には原文で、人、勇士の歩みは主ヤハウェから、人はその道をどうして見分けられよう。アマンズステップスアーフロムザロード、ハウゼンキャンマンアンダースタンドヒズウェイと記されています。人は自分の人生を本当の意味で理解しているでしょうか。しばしば人は自分の人生を勝ち負けの基準や成功者に対する憧れや親の期待に縛られて、自分らしい人生を生きることができていません。だいたい自分の出生や体型や気質や能力を人と比べて卑下している時点で、人は自分らしさを失っています。それらに関して人に選択の余地はありません。ただそれらをすべて神の賜物として受け止めることができるときに、その人は真にその人らしい歩みをすることができるのです。しかもそのように自分らしい人生に気づくまで、多くの人は様々な試行錯誤を続ける必要があります。誰も最初から自分の人生の意味を悟ることなどできません。それに気づくまで多くのつまずきがあって当然です。 そして、それはあなた自身の創造主との絶えることのない交わりの中から見出されるものです。軽々しく、聖なる捧げ物をするといい、誓願を立てて、後にそれを考え直す者は、罠にかかっている人だ。20-25 とは、善意から出ていても、自分の限界をわきまえずに神に約束することは危険だという意味です。約束を簡単に破る人は、人間関係を壊しますが、同じように、神との約束を破ることは、神との関係を壊します。例えば、現在、東北地方には未曾有の危機的状況が生じています。これを見ながら、何かをしたいという気持ちになることは当然でしょう。しかし、そこで自分ができもしない約束をしてしまい、後で、あれはつい口から出てしまいましたが、やはり、できません、などということは、許されません。すでに深い失望感に圧倒されている人に、できもしない約束をすることは、その方をさらなる絶望に追いやるだけです。援助には、何よりも、相手への継続的な配慮が求められます。例えば、先日の支援物資のことでも、浦和教会では、関東の福音自由教会からすでに仕分けして集められた物資の再度の仕分けに6時間もかけられたという報告を聞いて、感動しました。仙台の教会の立場に立って、援助の名のもとに彼らに負担をかけることがないように、との深い配慮が見られるからです。3. 何に憧れ、何を愛して生きるのか。悪者の魂は悪事に憧れ、隣人を憐れもうとはしない。21-10 とは、悪者はその人の行動以前に、その心自身が悪事を憧れるという、心の方向の問題が描かれています。そして、悪者の目は、隣人の痛みに共感するという方向には向かわない、ということを示しています。悪者とは、心の方向の問題なのです。あざける者が罰を受けるとき、わきまえのない者が知恵を得る。知恵のある者が学ぶとき、その人は知識を得る。21-11とありますが、知恵とは箴言の鍵の言葉ですが、その本来の意味は、熟練によって悪を避けることで、この世で成功するためというより、正義と公義と公正、1-3を体得するためのものでした。つまり、あざける者が罰を受けるのを見ると、わきまえのない者でさえ、悪を避ける方向に心が動くという意味で、知恵を得るというのです。そして、そのように自分の人生をわきまえる知恵をベースに学ぶとき、その人は、ますます知識を得ることができます。つまり、何かを学ぶという熱心さの前に、その人の動機が問われているのです。よるべのない者の叫びに耳を閉じる者は、自分が呼ぶときに答えられない。21-13というのは、非常に印象的な表現です。例えば、年老いた親が何かを訴えているときに、どうせ、老いぼれの言う言葉だから、などと耳を傾けようとしない人は、そのうちに、あんな、ろくでなしの訴えなんか、取り合うことはない、と無視されるようになる、と日本でも言われてきました。なお、ここでは、耳を閉じるということが強調されていることを忘れてはなりません。困っている人の叫びに耳を傾けながら、自分は何もできない。自分には愛がないのかな、と悩む人は神に愛されるのではないでしょうか。問題なのは、悩むことを避けようとして、耳を閉じてしまうことです。聞かなかった、ということにしたら、自分を正当化できるからです。ただし、罪の根本は、自分を正当化することにあります。自分の愛の足りなさを嘆く人は、神の愛を知っている人です。その人の訴えに、神は、耳を傾けてくださいます。イエスも、義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるから、マタイ5-6、と言われました。公義が行われることは、正しい者には喜びであり、不法を行う者には滅びである。21-15とありますが、公義は厳密には裁きと訳すべきかと思われます。これは神がこの世界を公平に治めておられるという意味での裁きです。そこでは正しい者には喜びが、不法を行う者には滅びがもたらされます。私たちの人生に途中で判断を下すのは危険です。 飛ぶ鳥を落とすような勢いで傍若無人に振る舞っていた人が破滅してしまった時、その人の絶望感はどれほど大きくなることでしょう。目に見える結果を出せなくても、誠実に生きている人に神は豊かに報いてくださいます。それは、主ヤハウェに信頼して善を行え。地に住み、誠実を養え。主ヤハウェを己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる、詩編37:3-4と記されている通りです。私たちは、自分を、吹けば飛ぶようなちっぽけな存在に見ているかもしれませんが、主が与えてくださった人生を、誠実に、地道に歩む人は、神にとってのかけがえのない宝物なのです。目先の損得感情で自分の魂を売ってしまうような生き方は、必ず、深い後悔に至ります。使徒パウロは、コリントをはじめとする異邦人中心の教会が健全に成長できるようにと、まさに命がけで労苦していましたが、コリント教会の一部の人から不当な批判を受け、それが自分の伝えた福音への不信につながることを恐れ、自分ではなく、福音を弁護するために熱い手紙を書きました。そこで彼は、私にとっては、あなた方による判定、あるいは、およそ人間による判決を受けることは、非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといって、それで無罪とされるのではありません。私を裁く方は、主です。ですから、あなた方は、主が来られるまでは、何についても、先走った裁きをしてはいけません。第1コリント4:3-5と不思議な書き方をしています。私たちはしばしば、あまりにも内省的になりすぎて、自分の心が神と人とに向かわなくなるということがあります。神と隣人の思いにあなたの心を開き、その訴えに耳を傾け、それに自由に応答する、という心の動きが大切ではないでしょうか。確かに、私たちの心には、様々な矛盾した思いが隠されています。しかし、パウロは、主は、闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます、と、怖いことを言いながら、すぐに、その時、神から各人に対する称賛が届くのです、と、それを前向きな方向へと導いています。人を貶めるつもりでやった偽善に満ちた行為は、明らかに裁かれます。しかし、心の矛盾を抱えながらも、神と人のために何かをしたということ自体を、神は称賛してくださるのです。この世界は、根本的に、愛に植え替えています。今回の大震災が、心の変革の契機にされるように祈りましょう。